ことです。ヨハネ中二章の24節を見ると次のように書かれています。187ページです。中二章の24節、誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。この例えを使って考えたいと思います。この一粒の麦は誰でしょうか。言うまでもなくイエス様です。神の命は神の一人子であらるイエス様の中にだけあります。そしてこの一粒の麦は土の中に埋められて死んでしまいました。どうしてでしょうか。それは他の多くの麦が罪を犯したからなのでしょうか。いえ、また多くの麦はそこにありませんでしたからそうではない。他の麦を多くの実を生み出すために一つの麦は死んだのです。一つの麦である主イエス様は贖い罪の許しを得させるために十字架で死なれただけではありません。多くの実を生み出すために自らを死に渡されました。一粒の麦の死は他の実を贖うためではなく他の多くの実を生み出すためでした。キリストは教会を愛しそのためにご自身の捧げられた。一粒の麦は死ぬことにより多くの麦粒の中で第一の麦粒となりました。一人は死により多くの兄弟たちの長子となりました。この事実はヨハネ伝一章と二章を見るとよくわかります。一章の中四節前にちょっと読みました箇所なんですけども、157ページです。一章の中四節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人の年の栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。父の一人子とイエス様は呼ばれていますが、その後日照までの間にイエス様は死んで蘇られたのです。そして日照、ヨハネで日照の中7節を読むと次のように書かれています。日照の中7節、イエスは彼女に言われた、私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の民のもとに登ると告げなさい。一生からずっとイエス様は父なる神を私、単数形、私の父と呼んでこられましたが、死と蘇るの後では複数形、あなた方の父と呼んでます。また、信ずる者を私の兄弟たちとお呼びになりました。一人をなるイエス様は長子となられたのです。父なる神は今や多くの子供をお持ちになり、御子主イエス様は多くの兄弟たちのところに行って伝えなさいと言われたのです。ヘブル人への手紙の中で、また次のように書いてあります。390ページです。ヘブル人への手紙の2章、中1節と中2節です。聖とする方も、生と去る者たちもすべて元は一つです。それで主は彼らの兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中、 私はあなたを賛美しようとあります。3番目の地図はルカ伝に書かれています。すなわちイエス様が、洗礼を受けられて火が通されたことについての箇所です。ルカ伝の12章の49節と9節をお読みいたします。ルカ伝12章の49節、私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが確かがあるまではどんなに苦しむことでしょう。主イエスが来られたこの目的は、私たちの心の中にイエス様の霊が火となって通せられるためでした。けどもイエス様が肉体の形をとっておられた時、イエス様の大降車、御霊はまだ下りませんでした。けどもイエス様が肉体の形をとっておられた時、イエス様の大降車、御霊はまだ下りなかったのです。私は受けるバプテスマがありますと言っていますが、これはイエス様の死を意味しています。これを見ますと、イエス様の死は人類の贖いだけでなく、心にご知識の霊を火と降り注ぐためだったことはよくわかります。イエス様は死によって肉の形のイエス様から霊の形の主イエス様となられたのです。イエス様は今や私たちの、私たちと共におられるイエス様だけじゃなくて、私たちのうちにおられる主です。私はうちに火のように燃える神の霊により、主イエス様の霊により、神の子となりました。ローマ人への手紙の8章の中5節中6節を見ると次のように書かれています。276ページです。276ページ、あなた方は人を再び恐怖に陥るような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。最後に第4番目の霊は、人のこの肉は命であることについてです。ヨハネでの6章35節を見ると、イエス様は次のように言われたことを分かります。6章の35節、イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信ずる者はどんな時にも決して渇くことがありません。イエス様は、私は天から下ってきたパン、生きるパンである、私を食べる者は私によって生きるのですと言われました。ユダヤ人たちはそれを聞いたとき、そのことはできないと言いました。もっともなことです。肉体の形を取っておられたイエス様を食し受け入れることは全く不可能です。イエス様は自らの命を与えるために死ななければいけませんでした。イエス様は死と蘇りにより、誰も食べ受け入れることのできる、蘇るの体、霊の体となりました。ヨハネでの1章12節13節を見ると次のように書かれています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権のお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとあります。イエス様は私たちの生活を改善しようなどとはされませんでした。ご自身の命を私たちに与えたかったのです。 同じく6章の5中1節、私は天から下ってきた生きるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のために私の肉です。まあ、主なる神の永遠からのご予定は、人間のうちに神の命が、永遠の命が宿ることでした。そのためにイエス様は自らを死に渡されたのです。57節ですね。生きる父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのですと。まあ、イエス様によって生きるということは、自分一人では何もできない、完全にイエス様により頼まなければならないということを意味します。多くの兄弟姉妹は、いい信者はまあ強い人々であると考えていますけど、いい信者は主によって生きる人々です。私たちは強くなるために力を受けません。イエス様が私たちのうちに宿り住んでおられるのです。こうなりますと、主よ、忍耐を与えてください、兄弟愛する愛を増し加えてくださいと願うより、自らは忍耐も愛もない、うちに住んでおられるイエス様よ、あなたが忍耐し、あなたが愛させてくださいということになります。これが主に頼る生活です。まあ、素晴らしい金持ちがお嫁さんをもらいました。お嫁さんは何にも持っていなかったけど、夫にあって多くの財産の自分のものとすることができました。まあ、結婚により二人は一体となりました。創世記2章に14節、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのです。そして前に読みましたエペソ書5章31節、それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となる。まあ、パウロは続いてエペソ書5章の32節に、この奥には偉大です、私はキリストと教会とを指していているのです。まあ、エヴァがアダムから取り出され、二人は一つとなったように、教会はイエス様から取り出され、イエス様の用いられ、栄光の信仰とともに一つにされたのです。イエス様は、まあ、聖霊によってマリアの腹に見こもりました。マタイ伝1章に実説、主の使いが夢に現れていった、ダビデの子よ、ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい、その胎に宿っている者は聖霊によるのです。まあ、私たちも同じように聖霊によって、主によって生まれ変わったものです。ですからイエス様はニコデモにヨハネでの3章5節に言ったのです。誠に誠にあなたにつきます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。ヨハネ伝1章13節、この人々は地によってではなく、肉に要求や人に要求によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとあります。まあ、イエス様と私たちの命の源は同じです。イエス様が天国で持っておられる命を私たちの与えになりました。ですから私たちは主に喜ばれる生活が起こるはずです。私たちの生活が改まったのではなく、イエス様の命が我々の命となっていますから。まあ、今日、神の永遠からの予定についてちょっと考えました。主の永遠からの予定は、罪と何の関わりもないということがはっきり分かります。イエス様の死によって私たちは、アダムが堕罪する前に持っていたものよりもっともっと多くのものを持つに至ったと ということも絶えず覚えるべきなのではないでしょうか。罪が許され、フォーギシタンコロサラダばかりでなく、主なる神の持っておられる永遠の命に預かるものとされたのです。永遠の命を持つことにより、神の子供とされ、主イエス様の兄弟とされたのです。イエス様を受け入れた者一人一人は、神の家族の一員とされたのです。私たちはこの世に求むものを何一つ持ち合わせていません。この世に望みになるようなものは何もないはずです。悩みや苦しみを通し主は私たちの心に天国を、舌を、思いを置かせ、全くものとしてくださいます。主なる神の予定とは何なのでしょうか。前に読みました箇所もう一回読んでおられます。ヒブル書2章10節11節。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創造者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。そしてエペソ書5章。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられた。ご自身で、シミや、シワや、そのようなものの、何一つもない、記憶、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たさるものです。まあ、次の約束が成就されます。黙示録の19章の6節と7節です。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。まあ、これこそ主の永遠からの予定です。主なる神がこれに対し我々の心の目を新たに開いてくださったら本当に幸いと思います。今日は長野から来られた小林智子姉妹明かししてくださいます。その前に今日ご準備お願いします。